ハテナブックマークラジオへようこそ。今回も、ゆへい中坂がブックマークした記事をご紹介します。Why Great Engineering, ORGS Thrive on, Normal Engineers について紹介します。この記事では、honeycom.io の共同創業者であり、CTO のチャリティメージャーズさんが、いわゆる10倍エンジニアという神話を打破し、チームの生産性や包括的で高いパフォーマンスを持つエンジニアリングチームの重要性について語っています。記事の中で、チャリティさんは、普通のエンジニアが優れたチームの鍵であると述べています。この普通のエンジニアという概念は、特別な才能を持つエンジニアが必ずしも成功するわけではなく、むしろ多様なスキルを持つエンジニアたちが協力し合うことで、チーム全体の成果が向上するということを示しています。ここで注目すべきは、チームの生産性を高めるためには、個々のエンジニアが持つスキルや経験だけでなく、いかにして、それらを効果的に組み合わせるかが重要だという点です。エンジニアリングの現場では、コミュニケーションやコラボレーションが不可欠であり、これによってアイデアが生まれたり、問題が解決されたりします。また、記事に登場する、10×エンジニアという用語ですが、これは、一人のエンジニアが、10人分の仕事をこなすという理想像を指します。しかし、チャリティさんは、この考え方に疑問を呈し、実際にはそのようなエンジニアは存在しないと主張しています。むしろ、チーム全体での協力やサポートが成功の鍵であり、エンジニア同士の信頼関係が強いチームこそが、高いパフォーマンスを発揮するのです。私自身、この考え方にはとても共感します。エンジニアリングは、個人の力だけでなく、チームの力が大きく影響する分野です。だからこそ、みんなで協力し、助け合うことが成功につながるのだと思います。エンジニアの皆さん、一緒に成長していきましょう。デジタル人文学の可能性、特に歴史学と生成 AI の関係についての考察を紹介します。2022年にチャット GPT が公開されて以来、生成 AI の発展は目覚ましく、多くの研究分野に影響を与えています。歴史学もその例外ではありませんが、日本の歴史学研究者の多くは、この技術が自分たちの研究に関係ないと考えているようです。特に、歴史学の研究者の間では、生成 AI に対する冷笑的な態度が目立ちます。多くの場合、生成 AI の能力を試すことはあっても、そのポテンシャルを活用しようとする姿勢が少ないようです。このような状況の中で、歴史学の重要なジャーナルに、生成 AI に関するコラムが掲載されたことは、一歩前進の兆しとも言えますが、内容は期待外れだったとのことです。生成 AI の仕組みについて理解が不足していることが、歴史学研究者の生成 AI に対する懐疑的な態度の一因と考えられます。生成 AI は、過去のデータを機に言語を生成するため、歴史的な文脈を考慮せずに単純な文を作成することができます。これにより、歴史学の研究者が生成 AI をどのように活用すべきかを考える必要があります。生成 AI が生成する文章は、確実に正確な情報を提供するものではありません。生成 AI は、正しい情報と誤った情報を区別する能力がないため、注意が必要です。このような特性から、生成 AI を利用する際には、単なる補助的なツールとしての利用が推奨されます。例えば、論文の要約やデータ分析の支援など、単純な作業の補助には適しているかもしれません。一方で、生成 AI の利用にはリスクも伴います。歴史学においては、誤った情報が、歴史認識を歪める危険性があり、その結果として、歴史教育が崩壊する可能性も指摘されています。また、生成 AI による情報の流通が、社会全体に与える影響も無視できません。生成 AI の利用が進む中で、歴史学の研究者には、生成 AI との共存を模索しつつ、そのリスクを理解し、適切に活用する姿勢が求められています。生成 AI が歴史学の代替となることはありませんが、新たな視点を提供する可能性があることを忘れてはいけません。このように、デジタル人文学の進展と生成 AI の関係は、歴史学に新たな課題と機会をもたらしています。歴史学研究者は、生成 AI がもたらす変化に対して、積極的にアプローチし、歴史の解釈や、研究方法を再考することが求められる時代に突入しています。MCP サーバーが切り開く自社サービス運用の新次元について紹介します。この記事では、外部サービスと AI エージェントの連携を可能にする MCP プロトコルについて、技術検証の実装例を交えてお話しします。まず、MCP とは何かをざっくり説明します。MCP、つまりモデルコンテキストプロトコルは、 アンスロピック社によって策定されたプロトコルで、AI エージェントが外部サービスから情報を参照したり、連携することを目的としています。この MCP サーバーは、GitHub や PostgreSQL などのリソースを MCP でやり取りできる形に変換する、プロキシのような役割を果たします。例えば、クロードデスクトップやカーソルなどの MCP クライアントは、MCP サーバーを利用してナレッジを取得したり、プルリクエストを作成することができます。次に、MCP サーバーの実装方法についてですが、Python と TypeScript の SDK が提供されており、これを使うことで、効率的に MCP サーバーを構築できます。サーバーの実装では、リソースの一覧を提供するハンドラーや、特定のリソースの内容を提供するハンドラーを設定することが重要です。これにより、AI エージェントが必要な情報に迅速にアクセスできるようになります。ここで、技術検証として、Ask Doctors という、遠隔健康医療相談サービスの Q&A 検索機能を MCP サーバーとして実装する例が挙げられています。この記事では、テストデータを使用し、実際に MCP による Q&A 検索の機能を実装する過程が紹介されています。また、MCP には動作確認用の便利なツールも用意されており、ブラウザで簡単に動作確認ができるので、いきなり実際の環境に組み込む前に確認することが推奨されています。将来的な活用可能性も非常に興味深いです。MCP を利用することで、社内のガイドラインやヘルプドキュメントの検索機能を強化したり、カスタマーサポート業務の効率化を図ることができると考えられます。特に、CS 担当者が必要な情報に素早くアクセスできるようになることで、対応の正確性とスピードが向上し、顧客満足度が高まることが期待されています。最後に、MCP サーバーの導入によって、自社サービスの運用が一新される可能性が見えてきました。特にカスタマーサポート部門では、迅速で一貫性のある対応が可能になり、業務の効率化が進むでしょう。今後の検証を重ねて、実用化に向けた取り組みが進むことを期待しています。以上で今回のハテナブックマークラジオを終わります。お聞きいただき、ありがとうございました。それではまた次回をお楽しみに。